石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
菅さんが首相になりました、
はい、
ね、まあ、菅さん、まあ、ずっと会見などでも言ってましたけども、まあ、携帯電話の料金値下げするんだという話をしておりまして、いろいろなメディアでも取り上げられているという感じです。で、私のところにもいろいろと、まあ、問い合わせがあって、まあ、菅さんの料金下げると言ってますけど本当に下がるんですか、いつ下がるんですか、いくら下がるんですかという問い合わせをいただいております。ただ当然私は取材する立場なので、まあ、そんなことは分かんないんですけど、いろんな、ね、業界の人に話を聞くんですけど、まあ、みんなこうね、苦虫を噛みつぶしてると言いますか、まあ、どうしたらいいんだろうという感じで天を仰いでるというところでございます。まあ、すでにね、値下げするためのまあ手法としてね、端末代金と料金分離するですとか、あとまあ2年縛りを見直すとか、 SIM ロック解除見直すとか、あと MNP を0円にするとかってことをやってるんですけども、ね、それによってまあ総務省としては競争を加速させたい、促進させたいとね、でそれでまあユーザーの獲得合戦が起きれば料金値下げになるんじゃないかと思ってやってますけども、まあいかんせん日本のユーザーっていうのは動かないと言いますか、うん、同じ会社はずっと使い続けてる傾向が強いで、一部の人はね、格安スマホに早々乗り換えて、もう月々の料金安いですよと、ね、可処分所得が増えました、ハッピーですよっていう風な感じになってますけども、その他大勢の、まあね、ほとんどの人が動かない。これさらにまあ厄介なのは、菅さんがああいったことによって値下げの余地があるって言っちゃったもんだから、ドコモ au ソフトバンクのユーザーも、ああね、別に自分たち他に移らなくても勝手に下がるんじゃないかというような誤解が生まれてんじゃないのかなというところがあるので、これね、菅さんどうやって値下げする気なのかなっていうのがね、正直ようわからんなというところだったりもしますしね、うん、先日、まあ、ニュース番組でね、電波利用料を上げるんだっていうふうに言ってましたけど、うん、あんなのコストなので、上げたらまたね、通信料金に跳ね返って通信料金上がる方向にあるので、まあ、なかなか菅さんの本意が見えないなというところで最近困ってるという状況でございます。
さて石川さん、今週の特集ですが、
Y モバイルの寺尾さんにお越しいただいて、8月に発売された簡単スマホ2や最近のサブブランド市場について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
迷惑電話対策機能を搭載、 Y モバイル簡単スマホ2。Y モバイルは8月6日に京セラ製スマートフォン簡単スマホ2を発売しました。2018年にシニア向けとして発売され好評だったスマホから2年が経ち、どのように進化したのか、本日はソフトバンク株式会社より Y モバイル事業推進本部の寺尾博之さんにお越しいただき、詳しく伺っていきたいと思います。寺尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シニア世代もスマホを持つ機会が増え、操作が分かりやすい機種として人気が出ている簡単スマホですけども、まず Y モバイルでは2018年にも発売されていますけども、実際まあ振り返ってみてどんな感触だったんでしょうかね。
2年前ですか、
はい、
最初は我々が簡単スマホをやるのどうしようかって本当に悩みました。シニア向けのこの特別なフィーチャーというところでやるの悩んだんですけども、やっぱりシニアの方々がスマホデビューするのにやっぱり Android だったり iPhone って難しいんじゃないかということで、いろいろ考えてた中で、3つ大きな特徴を持って始めてみました。
はい、
で1つは分かりやすい 3×3 のアプリケーションの表示ですね、はい、これはまあ神セブンとかハビナインとか言ってますけども、あの一番使っていただくアプリをご推奨すると、
はい、
でもう一つ二つ目としてハードウェアボタンですね、電話をかけるボタン、メールを取るボタン、ホームボタンと、これをハードウェアにするということで、電話をかけるとかメールを取るという分かりやすさを持ってみましたと。でここまではあの他の会社さんもやられてて、その中でワイモバイルというブランドの中でやる中でやっぱりそのサポートというのが非常に我々にとっても負担になりますし、お客さんにとっても負担になると、ここをなんとか解消したいねということで、押すだけサポートと、まあ、一番最初のホーム画面のところにボタンを一つ用意して、そこを押していただければ簡単な問題を解決すると。でそれでも解決しなかったらコールセンターに電話していただけると、そのままかかると。でコールセンターにかかってくると、その画面を見ながらコールセンターのスタッフが教えてあげられるという形で、そのよく起こることとして、その本当に簡単なこと、例えばマナーモードにしちゃったとか機内モードにしちゃったって、よくあの一般の方でもあるみたいなんですけど、まあ、私自身もあるし、こうなんか電話かかんなくなったよと、実は機内モードのボタンを誤って触っちゃったとか、でそういうのを自動的に解析して電話がかからなくなったですねというと、解決ボタンを押してもらえばいいと。この3つ、その分かりやすい UI とハードウェアボタン、それと押すだけサポート、この3つで始めさせていただいたんですけども、我々からするとお客さんが増えたと。この簡単スマホでは全く新しいお客さんが取れてきたかなという感じを受けてますね。で我々としては、まあ最初 Android から始めさせていただいて iPhone、 そして簡単スマホっていう形で Y モバイルの成長に合わせて新しいプロダクトが入っていって、それがしっかり伸びていったというのが、あの簡単スマホの第一世代ですね。
やはりまあかなり相当ね、年配の方のユーザーを意識されていて、ね、国内ツアー無料とかもやっていて、あれもやっぱり組み合わせとしては非常にいいんですか？
そうですね、ハードウェア的な分かりやすさということも先ほど申し上げましたけども、やっぱりお客さんに考えていただかなくていいように、そのこのオプションとこのオプションとこのオプションを選ぶ、何とかなんとかって、もうそこに悩んでいただくことをやめたいと。でどうしてもオプションって形にしますと、若干押し売りの感が出たり、残念なことが起こったりしますので、じゃあもうシニアの方に必要なもの、それについてはきっちり入れようと。で10分間だけ話せて残りは有料ですよって、もうほとんどの方は10分以上話さないので、あの問題ないですけど、ただシニアの方になるとやっぱり電話が中心のコミュニケーションになりますので、そこをきっちりもう料金カバーしてあげると、そういうことによってあの問い合わせもなくなりますし、料金の不安もないし、でいただいているスタッフの皆さんから見ても説明いらないと、データ量はそんなに使いませんから、一番安いプランで話し放題が入ってて、でこれだったらもう手離れもいいというような形で非常に受けてますね。
で、まあ、今回発売になった簡単スマホ2というふうなマシン化版ですけども、はい、こちらの特徴を教えていただけますか？
そうですね、大きく3つ今回進化をさせました、
はい、
で1つはハードウェア的な進化ですね、
はい、
でこれは画面の大きさ、ここを大きくするということで、今回 5.6 インチという形でワンサイズを大きくさせていただいて、これはまあシニアの方からもやっぱり大きくて見やすい方がいいという声をたくさんいただいております。でこの辺でちょっとハードウェアの進化と、ただベーシックな機能としての UI であったりハードウェア機はそのままという形が一つ目。二つ目として、押すだけサポートについて、これまで2年間の経験を踏まえてお客様の声であったり、実際に押すだけサポートという機能、だいたい9割の方が使っていただいているようです。これ我々の方であのデータを取っておるんですけども、実際にお客さんが何らかこの押すだけサポートをしていただいて問題を解決されていると。で実際にちょっと脱線しちゃいますけど、あのコールセンターへの入電率、電話がかかってくる率ですね、これが簡単スマホは低いんですよ。これも実際に効果として出てきてまして、で実際にかかってきた案件を解析した結果、こういう新しいフューチャーというか、ここについてはもう少し解決してあげた方がいいとか見えてきましたので、そこの正常進化、で3つ目が今回大きな特徴として入れてますけども、迷惑電話を防止する機能、これについて強化させていただいてます。
具体的にはその迷惑電話対策というのはどういったものをやってるんですか？
皆さんオレオレ詐欺とか、今電話かけておじいちゃんおばあちゃんが騙してお金を取っていくという犯罪がありますけども、昨年令和元年度でも300億円を超える被害額出てるそうです。で、まあ、いわゆる認知してる件数だけでも1万7000件弱ということで、 非常に大きな反省点するということで、ウィルコムの時代から迷惑電話チェッカーというサービスも含めて扉システムズさんと一緒にビジネスをさせていただいてるんですけども、そういう犯罪被害なんとか防ぎたいねということで、簡単スマホ1で後から機能追加ということでやらせていただいたんですけども、これの利用のお客さんを分析すると12人から13人に1人のお客さんは1ヶ月に1回以上その迷惑電話かかってきてると。犯罪電話、これまあもちろんそのオレオレ詐欺だけじゃなくて、例えば迷惑なあのマンションの売り込みっていうか、そういうものが13人に1人の方が携帯電話にかかってきてる。普通新しく携帯電話買っているので、
うん、
固定電話に家の電話にかかってくるのは当たり前、
うん、
こちらはもっと全然桁が違うぐらいかかってきます、
うん、
ただ携帯電話でももう13人に1人来てるんだと。わずか我々やって1年半ぐらいですこれやられるな。その間にどんどんどんどん増えてるなと。これはさすがに携帯電話に来る時代だろうということ
で、それというのは、うん、まあ自分の携帯電話にはほとんどかかってこないんですけど、それはやっぱり年配の人が狙われてかかってきてるってことなんですかね。
どこかで電話番号を書かれたりするんだと思います。
あ、でそれが流出していると、
はい、でこれはあの実際に次の業者さんからコールがかかり始める、
うん、
電話がかかり始めると、でそれがずっと回っていくんですね、
うん、
で行き先が同じ方なんですよ、
うん、
なのでどうもそういうリストが回っていく、
うん、
いうような形で非常に怒っている。でそれが携帯電話なんで、まあ、石川さんおっしゃった通りそんなかかってこないだろうねと思ってて、どちらかというとマーケティングのメッセージとして安心な電話ということをやりたかったので始めたところがあったんですけど、実際にかかり始めているということで、まあ、今回1号機の時にはあのアプリを後から入れていただくということで、やっぱり新年の方にちょっと難しいことがあったんですけども、今回はもう最初に電話機を立ち上げスイッチを入れたところからもう自動的に設定をしていただけるようにしましたので、うん、普通に設定をしていくともう自動的に迷惑電話の防止機能が入っているというような形まで持っていきました。でこれによって、まあ、一つ犯罪被害者になる方は減らせればいいと思いますし、やっぱり問題を起こしているのも通信業界ですし、
うん、
被害を受けている方をつないでも通信業界です。なんとかこう全体としてマネージできたらいいかなと思ってこういうことをやってみましたね。
これ実際に迷惑電話とおぼしき電話がかかってくるとどういう反応するんですか、端末的には。
迷惑電話と思われる電話がかかってきますと、はい、これは迷惑電話ですという形の表示をします、うん、1号機ではそこまででした、
はい、
で今回2号機では迷惑電話ですって実はこれに出てしまう方がいらっしゃると、
うん、
でしかも一定時間数十秒で話している方が13人の人に電話がかかってきます。そのうちの半分ぐらいの人は電話に出てしまってます、
うん、
全体の4分の1ぐらいかなについてはそこから何か話してるようなんですね、
うん、
でこれ警察の方とお話をしていると詐欺の電話というのは電話に出るともう騙せますと言ってるんですね、
うん、でそこの術中にはまってしまうと、
はまってると。それで我々もう一つ機能を追加ということで、その迷惑電話だという表示をした電話についてはその通話を録音する機能を入れました。で電話がかかってくると迷惑電話ですと表示をした上 でそれでも応答しようとすると、かけてる方とかかってる方両方にこの通話を録音しますと、危ない電話だということでそれは録音するということで、うん、二重の防止策を入れるということでセットでやったのはあの業界でも初めてかなと思います。警察関係の方々が防止策としてこの2つ番号をお知らせすることと録音することっていうのはすでに機器と家の電話にはつけてるケースあるんですけども、両方一緒にしてそれをワンセットにして、しかもあの今回基本料金の中でという形で、先ほどちょっと通話の定額のお話いただきましたけど、そこもオプションにせずにもう全部ワンパッケージにすることで、まあ、悩んでいただく必要がないというような形であの今回作ってみました。
その迷惑電話の番号のデータベースって、まあ、扉システムが作っていると思うんですけど、はい、どういうふうに作られているものなんですか。
大きくは2通りあると聞いてます、
はい、
やはりそのインターネット上で情報を集めてくるような形で、うん、でいうものと、もう一つは警察関係の機関からいわゆるオレオレ詐欺であったり犯罪電話に使われた電話番号を、扉システムさんがあの通知いただいておりますので、それがデータベースに登録されているというふうに聞いてます、うん、だいたい今3万件レベルの その迷惑電話番号というのが 常にあるような形になってまして、それを更新しながら運用されていると。で、先日扉システムズさんがプレスリリース出されてましたけども、実際にその迷惑電話のアプリケーションを入れられているお客さんがアクティブユーザーで1000万ユーザーを超えたと、いうようなアナウンスも出てましたので、もうここまでいくと扉システムズさんがすぐに知るという状態になるかと思います。
なるほどね。
だその機能をうまく使わせていただいて、もともとベンチャーの会社さんなんですけども、一緒にご協力しながらやらせていただいているというのが今のところですね。
じゃあ結構かなりそのリアルタイムに近い形でその迷惑電話が発生している状態も扉システムとしては抑えているって感じなんですかね。
そうですね。
ある、まあ、悪意を働く人がもう一生懸命一つの電話番号でいろんなところにかけ始めたら、まあ、これはちょっと怪しいんじゃないか的に分かってくるっていうことなんですね。これ実際に発売して反応とかもありますか？
今回もまた非常にいい販売状況ですね。で、今回もともと売ってました第一世代で、今回の第二世代という形で2モデルがモデルの切り替え機になりますので併売する形になったんですが、数的にはそのまま乗っかりましたね。上乗せになったという形で、コロナの時期にやっぱり新年の方外出を控えられてましたので、4月5月かなり販売数落ちてたんですけども、その分を取り戻して伸びてるという形で、我々の今までの最高数値を8月発売して達成したというように見えてますね。シニアのこの端末の種類だけですけど、
やっぱりなんでしょう、そのシニアがデビューするときに、まあ、一つはワイモバイルだから安いっていうのもありつつ、まあ、その中で安心そうだからっていうところで選ばれてる感じですかね。
そうですね。家族のご勧めてもやっぱり多いようですので、やっぱり iPhone とか Android とかこれを手取り足取り知るのはそこそこ大変なところがあるんじゃないかなと。やっぱり安心して使っていただける環境を作っていくっていうのは、もちろんこういう聞いていただいている方なんかの相手に詳しい方だとなんでだろうというところありますけども、お客さんサイドに立った時にはやっぱりこういう機能がないとなかなかできないお客さんがいらっしゃるんだなと。
結構その、ね、年配の人にスマートフォンを渡すときに、まあ、いろんなシニア向けスマートフォンだと自分が持ってるスマートフォンとあまりにユーザーインターフェースが違いすぎて教えられないみたいな話もたまに聞くんですけど、はい、それはサポートのボタンによって解決したという感じでいいんですかね。おそらくサポートによってそこをクリアしたっていうイメージですか、
ね、そうですね。シニアの方が使いたい機能っていうのもある程度限定されてると思います。電話だったり LINE だったり、まあ、ニュースを見たいと、そのサービスが1画面目っていうかパネルの中で全部表現されてますので、逆にこう説明がいらない。でこれ以上先に行くと勉強されてやれるようになってきますので、先ほどちょっと申し上げたシニアの方がつまずかれるマナーモードだったり機内モード、こういうものはもう押すだけサポートのボタンで解決してしまいますので、自己解決されるんじゃないかなと。私はあんまり自分の身内に物を渡さないんですけども、実際に自分の母親に渡して、それまではやっぱりガラケー使ってたのでなかなか電話ってしにくいですよね。どうだ元気だというのなかなかしないんですけど、渡したらもう毎日 LINE が来るようになって、とりあえず元気だなと、向こうも元気だということをお知らせする形になるので、渡して簡単に使えると、その入り口が難しくないっていうのは大きなポイントかなと思います。
まあ、ここ最近いろいろ CM 見てるとドコモがそのシニア向けに iPhone SE をなんか訴求してるの見てて、なかなかいいとこついてきたなと思ったんですけど、テローさんあれどう見ました？
あ、いいですよね。そこから来ますか？
いや、なんか漠然とこの業界の人たちって、まあだから要は自分と同じスマートフォン、避けた話じゃないですけど、はい、自分と同じスマートフォンを親に持たせれば教えやすくて楽だよねっていうのも一つあるじゃないですか、はい、で簡単なスマホを作るっていうのも一つのパターンですし、はい、でドコモは一生懸命楽々スマホを作ってきたにもかかわらず、このタイミングで iPhone を親に持たせるっていうメッセージをしたのが結構びっくりで。
そうですね。
ね、
いいアイデアと思いますけど、ただ一点だけ、
はい、
SEちっちゃいんですよね画面がね。ちょっと私くだらないですけど、 Y モバイルで iPhone SE を扱うっていうことで自分の端末を ってすぐに変えたら少し見にくいんですよね、うん、
それはもともと大きな画面を使って慣れてたからってことあるじゃないですか。
いやー、やっぱり人間のあの年を取っていくっていう現象は避けられないのでそこが解決できるのかなっていうのは、
うん、まあ、なるほどね。
というのと Y モバイルというブランドからすると SE っていう商品まだまだ原価高いですので、うん、なかなかそういう売り方で難しいところあるんですけど、ドコモさんとしてはいい目の付けどころだと思います。家族もいらっしゃって、うん、家族がドコモで iPhone 使われていて、さらに SE を非常にいいアプローチだと思います。まあ、うん、そういうところはあの僕ら学ばなきゃいけないかなと思いながら、ちょうどなんか8月みんなでシニア広告祭になっちゃいましたけどね。
やっぱりまあね、今年なかなか実家に帰れなかったっていうのはあるでしょうけども、やっぱ8月っていうのは一つ、
お盆ね、
お盆があって、じゃあ実家に帰ったから、じゃあ近くのねショッピングセンターに行ってスマートフォン買い替えるかみたいな、そう狙ってるんですよね。
まあそうですね毎年8月に出すのはお盆がありますし、敬老の日もありますし、やっぱりそういうシニアの方っていうのは市場も大きいですし、うん、新しい市場として我々捉えてますので、
そうそう、ね、
コミュニケーション取りたがってるんだなと、そういう方々が少し連絡をするときにやっぱり電話ってハードル高かったんだなと、
そうそう、ね、
まあ、電話かかってきたらなんか何か起こったのかって
毎回びっくりしますからね、おっとみたいな。
それが LINE で来ると絵文字を使ってくるわけですよ。絵文字だったりスタンプを、我々の世代っていうか40代50代の子供とやっぱり年を取られた親御さんっていうのはコミュニケーションできるようになると大きな、なんて安心になりますね。やっぱり
ソフトバンクの中での Y モバイルのサブブランド、これからどういう方向に行きたいとかってあったりしますか。
そうですね、やっぱり分かりやすくてシンプルにを、まあ、もともと始めた時からやってまいりましたけども、そういう位置づけは変わらないと思います。でやっぱり大容量のソフトバンクとメリハリプランであったり、今50ギガというプランに行ってますけども、昨年から家族のサービスも強化してますので、家族であったり大容量であったりすればソフトバンクブランドと、で我々の方はよりシンプルな一人のお客さんであったり、もっと低容量でいいからシンプルに使いたいというようなお客さんを我々にターゲットとしてやっていきますし、それを伸ばしていくことで、まあ、最終的にはグループ全体で日本中のお客さんをきっちりカバーできると。で我々も 14% からと、まあ、2年後からでも2680円ですか、いろんなところで4割削減とかありますけども、もともとやらせていただいてて、特にシニアなんかだともう2680円で話し放題で、データ量も十分ですね、3ギガあればいうような形でやってますし、で大切にしたいのはやっぱりここのところずっと既存のお客様のサービスを改善するような動きをしてます。新しい料金を出す時にも既存のお客さんができるだけ改善できるようにという形で、数ヶ月前ですけども、あの M プランと R プランについては1メガ速度制限かかった後に、はい、これまで128キロという形でやってますけども、これも改善して今1メガということで、リュウケさんなんか新しい料金からということでやられましたけども、あれも既存のお客さんやっていかないと、毎回毎回なんか新しいプラン出したら毎回毎回変えていくのもお客様にとっても分かりにくいですし、売り手の方スタッフの皆さんから見ても難しくなるので、そこを分かりやすくシンプルで分かりやすいものをできるだけ出していきたいと。だまあ事業法の壁とかいろいろとあってですね、やれないことも出てきておるんですけども、そういうスタンスで今やってますね。
今ね現状、まあ総務省の議論とか聞いてると、まあ、サブブランドは結構好調でね、だからみんなユーザーはサブブランドで集まってるなって話も聞きますけども、とはいつもなかなかこうね総務省からなんか厳しい目で見られてる感じもして、サブブランド大変だなっていう気がするんですけど、実際どうですか。
どうなんでしょうねそんな答えられないと質問されるとい
やね、やっぱ前からずっと言ってますけどね、なんかサブブランドという選択肢って結構いいとは思うんですけど、
本当安いんですけどね。
うん、そうですよね。
今どうだろう、13ギガでフルフル最終的な値段でも3600何十円ですから、いろんな方がおっしゃられてるその4割はとっくに割り込んでますので、
ね、普通の人はほぼほぼ入る容量ですもんね、13ギガなんて。
まあいろいろと僕ら自身というかソフトバンク株式会社としてもなかなかアピールが足りないのかなと思ってはおるんですけども、
松代さん今までの話聞いて何かありますか
そうですね、迷惑電話についてなんですけれども、まさに私の身内で実際にいわゆるオレオレ詐欺って言われるものですよね。それがかかってきて、結局被害に遭わなかったんですけど、ちょっと大変なことになっちゃったことがあったんですよ、過去に。っていうのもあったので、結構人事ではない、意外と身近に起こるものだなっていうのは常々思ってまして、でまあそういう詐欺の電話って結構世代問わず、まあシニア層ももちろん多いんですけど、世代問わずもしかしたら引っかかる可能性が多分皆さんにあるので、そうなった時に何かお話の中に 12、3 人に1人の方がそういった電話を受けてるっていうのは結構衝撃的な人数だったので、スマホを持たせることが壁になるのではなくて、その壁を少しでも取っ払っていく解決方法っていうのをこう見出していくっていう点はすごく興味深いなと思いました。
ありがとうございます、
ね、いろいろとやっぱり技術的には進化していることも多いですしね、やっぱそういったデータベースが、ね、作られるってことはね、やっぱビッグデータみたいなもんなので、それでね一人でもね迷惑電話、まあ、そういった犯罪から救えるようになるとね、非常にいい社会になっていいのかなっていう気がしますね、はい、最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
今回簡単スマホ2発売させていただきまして、先ほどもご説明しましたけども、3つの特徴、簡単な UI、 迷惑電話の防止機能、そしてお酒サポートという形で非常に使いやすい商品できたと思いますので、ぜひリスナーの皆さんの親御さんであったりおじいちゃんおばあちゃんにぜひ勧めていただければ助かります。ありがとうございます。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは Y モバイルの寺尾博之さんでした。以上、特集迷惑電話対策機能搭載 Y モバイル簡単スマホ2でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
本当迷惑電話があんなに多いとは知りませんでしたし、ね、そういったまあ迷惑電話のデータベースがリアルタイムに更新されてるなんてね、技術があるのも知りませんでしたし、結構ね発見のある回だったなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ローラ。